い、こんにちは。クラブ369へようこそ。みゆきです。
黒犬です。
青いネイルカファイナルアンサーです。
はい、それでは今週の、はい、今日の黒犬お願いします。
お願いします。
はい、キュウリ知ってますか？
知ってます。
知ってます。キュウリ大好き。
キュウリってあの鶴みたいなあの、うん、キュウリが鳴ってるとこ見たことありますか？
はい。
葉っぱに、
うん、なんかくるんくるんくるんってなって、
あ、そうです。キュウリの実がなってて葉っぱがなってて、鶴みたいなのがチュルチュルチュルって出てるんですけど、うん、あれに指近づけると心が清い人は指に巻きついてくるんですよ。
へー。
しかも目視できるぐらいのスピードで巻きついてくる
ん
です
よ。
もし近くにキュウリ畑、キュウリ栽培してる方がいたらちょっと試してみてください。ちなみになんですけど、まあ、これはどうかわからないですけど、うん、何ですかね、まあ、心のある悪い方がいて、まあ、どういう感じの人っていうのはちょっと伏せるんですけど、
うん、
その人が行った時は、その人の部下は巻きついたんですよ、
うん、
大元だけ巻きつかなかったんですよ。だからほんまに悪い人には巻きつかないっていう。
なんかさ、これ聞いてる人農家の方が多いからさ、
あ、ほんまです ね、ちょっとやってみてください。
もしキュウリの方がいたら教えてもらうよ、う
ん、赤ちゃんには速攻で巻きつくらしい。
マジで
僕もやったことないんで、
ちょ
っと
生き物だね、ほんとね。
やってみたいんですけど、
なんだろうね、周波数なのかね。またそれこそ
周波数あると思います、ね、虫とかも近づいたら泣き止む虫とかもいますし、人間が半径、3メートル以内でしたっけ、なんか近づいたら。
そうなんや。
スズムシでしたっけ。
はいはいはい。
まあ多分田舎の人分かると思います。スズムシって絶対近づくと泣き止むんですよ。
はい、泣き続けるスズムシはあれってこと、はい、その人が
空気
読めない。あ、スズムシが空気読めないのね。
スズムシが空気読めない、
はいはい、
あれでも京都にさ、スズムシ寺あるじゃん。
あ、そうなん
です
か。
スズムシ寺でスズムシが何千匹かな、
はい、
5箱ぐらいの水槽に、
はい、
あのスズムシがガーって鳴いてて、
はい、
一郎とかも行ってそこでお説法を聞いてから、
はい、
あの自分の住所と、うん、願い事、住所書いて願い事、
はい、
で、お守りをの中に入れて、
はい、
帰りお地蔵さん、下駄履いてお地蔵さんの前でね、 お願いするの。そうすると夢が叶うっていう芸能系の人とか、アスリートの方とかよくギャンギャン泣いてるよ。
あ、思いますか。
ちゃん、ぜひ京都行った際は
ちょっと行ってみます。
そうしましょう。
泣き止むのじゃあスズムシじゃないかもしれないですね。
ね、なんか
いやでもよくうーって泣いてるやついるじゃないですか。
うん、あるある。
カエルちゃうの。
コオロギ、ヒグラシ
よりも高い声です。
ヒグラシとかじゃない
。ヒグラシですかね。
そうなのね。
とりあえずあの夜道歩いててウィーって泣いてる方に向かって行ってください、
うん、秋だね、
うん、
はい、
秋
ですね。
まだまだ。
はい。
はい。
じゃあ続いて、じゃあお便りまたあるので、
はい、
今日も引き続きね。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
クラブネーム CR さん。
うん。
はじめまして、Spotify でポッドキャストブラウザをしていたときに、たまたま見つけ、第32回の放送を聞きました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結論から言うと、最初の10分で聞くのをやめました。
うん、
なぜなら、間違った情報が多すぎるからです。
うん、はい。
例えば、ことわざの婚姻、矢のごとしはタイムフライズです。女性の方はタイムイズフライと言っていました、
うん、
これ私ですね、はい、次にエスペラント語は最古の言葉でなく世界で一番新しい人工言語です。世界中に暗号と言っていますが、英語に代わる世界が平等になる言語を作ろうと開発された言語です、
うん、
調べるとすぐにわかります。私は言語が大好きなので上記のことはすぐわかりました、
うん、
しかし知らない分野であったらそのまま流した可能性が高く、それを想像したら怖くなりました。
うん、
この番組の趣旨は都市伝説などのグレーな部分を扱っているため濁さなきゃいけない部分も多いと思います。しかしそれらオカルト以前の段階で視聴者に間違った情報を与えることは間違っています。台本がない番組と下調べのないまま番組に挑むには大きな違いがあります、
うん、
この先も番組頑張ってください。また機会があれば聞いてみたいと思います。
ありがとうございます。
なるほど。
はい、ありがとうございます。
これメッセージいただかないとやっぱり。
私ですね、はい、これ頭の中では文がタイムフライズを出てたけど、う
ん、ざっくり進めちゃいましたもんね。
もうなんか口がそう、はい、でもそういうなんかもうさ、怖くて言えなくなっちゃった、これ言われて。もうなんか発言できないと思っちゃって。はい、まあそう。でもそうですね、
はい、
そういうこともあるので、まあ私はちょっと、メンバーにも言ったんですけど、
はい、
まあ、しばらく本当に忙しくて、
はい、
まあ、これがね専門ではないので私たちはそれぞれ、うん、はい、本当になんか時間が下調べする時間が取れないっていうのがあるときは都市伝説の話を私はちょっとお休みしようかなと思ってます。なんか前の番組の時も5時間私は本当に初心者なので5時間ぐらい調べて原稿を作って、
はいはい、
あの話してたんです、
はい、
でそれで大体20分ぐらいにまとめたのかな、
はい、
もうそれが本当にしんどすぎてプラス編集もあったし、
うん、
なんかそれでまあお金になるわけでもないし本当好きってしか原動力がないから、
う
ん、その好きが義務感になっちゃった途端に嫌になっちゃったんですよ。
あ、まあそうなりますよね。
そうなんです、はい、だからこれもあちょっと今あなりそうやばいって正直な赤裸々に言うといやいや
絶対大丈夫でしょう。
でも2人がすごく本当エネルギッシュで頑張ってくださってるので、
はい、間違ってることをねあの指摘していただくの、していただくのは、うん、あの嬉しいことやし、うん、あのあちゃんと聞いてもらってるんやなとか、うん、あのあこれがいろんな人に聞いてもらってるからこれを発信、うん、間違ったまま発信したらあかんでっていうことを教えてもらっててすごくありがたいんですけども、
はい、
まあでも僕たちもこれ、まあ、さっきも言ったようにあの専門なわけじゃないからやっぱり間違ったことも多いと思うんで、
はい、
まあ、こういう感じで指摘していただけたらすごい嬉しいと思うんですね、
はい、
で、まあ、これも僕個人的な本当に意見なんですけども例えばこの方みたいにまあ、これ絶対間違ってるやんって思うことがあったりするんやったら、
はい、
まあ、自分のその知識を信じたらいいと思いますし、
はい、
逆にこれを初めて知って例えばあエスペラント語って何なんやろみたいなんで調べる方が多分いたら、
はい、
そのまあ、私たちのこのねラジオを聞いてそれはそれであそうなんだって思う人もいれば、
はい、
絶対調べる人もいると思うんですね、
はい、
でやっぱここで自分で調べるっていうのがやっぱりすごい大事なんじゃないかなとは思うんですよ。まあすごい身勝手な発言なんですけども、
うん、
こっちで喋って得たことって、
うん、
一情報としてじゃないですか、
うん、
間違ってる合ってる正解じゃなかったとしても、
はい、
一情報をどのように自分で消化するかっていうのが大事やと思うんですね、
はい、
初めて聞いた単語とかもそうやし、
はい、
これって何やろうと思って興味を持って調べるまでが情報を得るってことなんじゃないかなと僕は思います、
はい、
なのでたとえ間違った意見をこっちが言ってたとしてもそれを調べるまでやってもらえるとすごい何やろその人自身の発展にもつながるし、まあ、僕たちもそれが間違ってるって分かった時にああそっか申し訳ないですっていう
勉強し直します、
はい、っていうことにつながるだけだと思うので、まあ、この方もすごい愛情のあるメッセージだと思うんですね、
うん、
はい、
はい、なのでなんていうんですかねすいませんでしたっていう話もありますし、
うん、
今後もしこの番組を聞いていただく方がまだいるのであれば、
うん、
まあ、全て鵜呑みにせず、
うん、
気になったことは自分で調べていただいて、
はい、
あそうなんだって思っていただくのがちょうどいいのかなとは思います。
そうですね、
はい、
そうですね、あんまり込み入った情報とかを話しすぎると、
うん、
やっぱりそのさっきみゆきさんじゃないみゆきさんがおっしゃったそのあれじゃないですか、専門分野の方の方がやっぱり圧倒的に長けてるわけじゃないですか、
うんうん、
なんでまあ、あくまできっかけ作りになればいいなっていう。
うん、
はい。
そうですね。
そうですね。ただ、やっぱ、その中にも、僕らも自分たちで動いて現地に行けるわけじゃないんで、
うん、
やっぱり、どうしても人から聞いた話、ネットで見た話を精査して、自分の中でやっぱ、なんていうんですか、経験則じゃないですけど、
うん、
統計して、あ、これがなんか筋通ってるなっていうのを、僕は話させてもらってるんですけど、
うんうん、
なんでそれでも間違ってることってやっぱあるんですよね、
うん、
なんかそういうことがあればどんどんどんどんもう気を使わずに、
ね、
はい、そうですね、言ってもらえるとい
ただければ、
なんかさ、いつかさ3人でさ、
はい、
これが収益になるようになったらスポンサーとかついて、
はい、
そのお金で取材とか来たよね。
ああ、そうですね。
今はお金がない方法で調べてるけど、
はい、
そうですね、
それがね、なんか、
うん、
現地まで行って
そうインタビューとかね、
はい、
したよね、
うん、そのためにはやっぱり多くの人に聞いてもらえていないんで、これからもよろしくお願いします。なんか
育ててもらってるつもりで、
はい、
そう
ですね。
ですね。はい。で、もう一つ最後に、
はい、
クラブネーム、ハロー4203です。
4203。
こんにちは。毎週仕事中に聞かせてもらっています。
仕事中に？
すごいね。
あ、なるほど。
毎週楽しい放送ありがとうございます。
やった。
早速ですが、僕は一度だけ不思議な体験をしたことがあります。
あ、
おー、うん、待ってました、
うん。
それは去年くらいに明晰夢について調べるのにハマっていて、
はい、
毎日時間がある時にしたらすら調べていました。
はい。
毎日時間があるときに調べてみましたってことかな。
はい、
はい、そうそう。夢日記などもつけてみましたが、結局一度も見ることができませんでした。はい、あ、明晰夢のね、見方っていうのが、ね、はいはい、ありますよね。はい、あるとき、一度だけ今でもはっきり覚えている夢を見ました。
はい、
その夢では、白衣を着たおじさんに自分を含めた4人がタイムマシンの説明を受けているところから始まりました。
はい、
うん、
そのタイムマシンは、タイムマシンな感じは丸い球体みたいのに仰向けで入る感じです、
はい、
そのタイムマシンは1回で250年遡るという話で、今回の実験は合計6回遡るとのことでした、
うん、はい、
期限は5日間、気がつくと4日間は失敗していました、
はい、
そして5日目、タイムマシンに入ると意識が遠のいていき、土の上に横たわっている自分、そしてその横に紙が落ちていて、これは思うに方便の便なんですけど、はい、詩弁、
は
い、とだけ書いてありました。
詩弁、
そこで目が覚めました。それまで詩弁なんて言葉も聞いたこともないのに、起きたらその言葉をはっきり覚えていて、なんか不思議な体験だなと思いました、
はい、
やはり夢はパラレルワールドなんですかね、ということで、
あ、
そう、面白い。
へ
ー、あ、僕明晰夢じゃないんですけど、
詩弁ってある、うん、
いいですか、ちょっと、
はい、
僕も昔めちゃめちゃ不思議な夢を見て、
ほう、
っていうのはそのまあ大体そのテレビの中で見たこととかを頭の中で潜在的に覚えてて、夢の中で見るっていうことは多分なくはないと思うんですよね、
うん、
なんですけど、あの僕寝てて夢見て、夢の中で全然知らん図書館に現れて、
うん、
ほんでそこで横にあのちょっと可愛らしい外人の女性がいて、
うん、
で自分の彼女っていう設定なんですよ、
うん、
ほんでバーって歩いてたんですけど、ほんで歩いてて、もうその夢一瞬で終わります。あの歩いてバス停に着いて、うん、バス停に着いたらその B ボーイ、あの頭でくるくる回ってるダンサーみたいな人がいて、
うん、
ほんでそこでパッて目覚めるんですけど、
うん、
目覚めた時にずっと頭の中でルーマニアって回ってて、
うん、
ルーマニアっていう国知らなかったんですよ、
うん、
番組かなんかで見てたかもしれないですよ。でも知らなくて、調べたら実際にあって、
うん、
うわーと思って。ほんで、わーって調べてたら、その図書館も実際にあって、
へー、
ほんで、ルーマニアのこといろいろ調べてたら、確かルーマニアの、これ何ですかね、建国記念日じゃなくて、その、
うん、
なんか、あの、国際的行事というか、
うん、
なんか変わった時があって、それが僕の誕生日と一緒だったんですよね、
うん、へ
ー、
ほんで不思議に思って、その隣におった女性の人もルーマニア人と顔そっくりなんですよ、うん、
へー
っていう不思議な経験があって、
それ不思議だ。
ルーマニア語とかも調べてみたんですけど、
うん、
全然わからなかった
ですね。すごい、
どんなオチやねん。
詩弁って今あれだったけど、経験によらず頭の中だけで頭の中で理性だけに訴えて考えること、
うん、
っていう言葉あるから、
言
葉はあって、
はい、
やっぱ黒犬みたいにそうだよね、うん、初めてその聞いたこともないのに夢で、
はい、
知るっていうもののパターンあるんだね、
はい、
うん、よく考えてものの道理をわきまえることともありますね、
はい、なんかお告げなのかしら
ですか ね、
ね、
うん、
でもタイムマシーンで、
うん、
あの最近面白いなって話があって、
うん、
まあこれ有名かどうかわかんないですけど、
うん、
みんなっていうのもおかしいですね。あのタイムマシーンってそもそも人間が入るものって考えてるじゃないですか、皆さんは。
はい。
きっと。
ってます。
で、この、あの考え方を、情報だけタイムマシーンさせるっていう、考え方をしてる人がアメリカの、どこやったかな、ちょっと忘れたんですけど、コロラド州かどっかに、やったかな、
はい、
にいて、
はい、
で、その人はその、実験をやりまくってるみたいな。
はい、
だからそれはまだ過去にしか行けないらしいんですけど、過去に情報を送るっていう。そう。で、なんか例えばコーヒーのカップをコーヒーバーって回すじゃないですか。
うん、
じゃあこの回した後の渦の中にコーヒーの豆がドゥルルってなる。これは情報が一個遅れてるらしいんですよ。遅くなってる。中の。
はいはい。
だこの回す、あ、そうですそうです。うん、はい。だ回す速度を、
はい、
もうありえへんぐらい早く、
はい、
むちゃくちゃ回したら、真ん中は停滞したまんま。
はい、
いやこの時点でもうタイムマシンは成立してる説なんですよ。その人が言うには。
はい、
だこのシステムを、レーザーで作り出して、
はい、
過去に情報をくれへんかっていうことをずっと試してる人がいて。
それ、量子論となんか似てますね。
多分似てるんですよね。
うん、
だから多分物理的に可能なのかどうかは今多分実験中みたいならしいんですけど、それを聞いて、あ、それすごいなと思って。 で実際なんかその未来からやってきた2チャンネルに現れたりするじゃないですか、はい、ジョン・タイターもそうやし、
うん、あなんか謎の人が何か
そういろんな2062年から来たけど何かみたいな、うん、ああいう人たちも、
はい、
要はあの 実物じゃないわけじゃないですか、
はい、
データだけでやり取りしてるようなもんじゃないですか、
はい、
ってことは彼らもそのやり方をして来てる説、
はい、
もしかしたら、
はい、
でもやり方は全く分かんないですよ。
そうですよね、あの人たち会話してますもんね、うん、こっちの応答も受け取れるっていう、
うん、
だからデータのやり取りはできるっていう、
はい、
だから本人がこっちに来るのにはすごいそのなんていうんですか、肉体的なものがいかないといけないけど、
はい、
データだけやったらすごい軽いものやから行き来が簡単みたいな。
あじゃあそれの原理で言えば夢見るじゃないですか、
はい、
その夢の情報だけタイムマシーンで、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、経験させるっていうか過去にあったこととか未来のことをっていう、
うん、もう可能ですよねきっと。
うん、そうそうそう、
はい、だから結局目に見えないものやからこそあの軽いのか、
は
い、何かちょっと分かんないですけど、
確かに
送りやすいのかなみたいな。
でも量子力学めちゃめちゃ研究者あった研究者で、
うん、
クロノバイザーって言って、あの一回多分あのハッセさん、
はい、なんか言ってたね、
その話、
うんうん、
あの時サンタクロースの話して途中で終わってしまったんですけど、はいはい、そのクロノバイザーっていうのは量子、
うん、
その人間が通った後とか、その、
うん、
例えばそこにさっきいた人たちの周りにはなんか微量に量子が飛んでるらしくて、
うん、
それを収束させて、うん、その当時の現場をあのホログラムかなんかで
投
影させるっていう、まあ、CIA とかが使ってるとか言われてるんですけど、
は
い、
なるほどね。
サンタクロースも僕その原理じゃんかなっていう、そのあの
すごい IT な
話、 IT の話になるんですけど、うん、高速で飛んでるっていう説がもしほんまやとしたら、高速で飛んだ後の量子をかき集めてちょっと視覚化して民間に夢を与える的な、
なるほどね、
説の一説ですよ、
うん、
服部半蔵じゃなくてなんだっけあの人、あの人服部半蔵、あの人じゃない
か、松尾芭蕉、
松尾芭蕉もさ、はい、ありえないぐらいさ、
はい、早い
んです
よね、そう、
はい、
あれがまだ解明されてないんでしょ、はい、なんであんな期間で川柳を終えたか
ってい
う、うん
ね、忍者じゃないと不可能って言われてるんですけど、
う
ん、忍者がそもそも、
うん、そもそもすごいねんね、うん、はい、だって1日3000キロちゃう、そんなもん、嘘です、すいません、適当なこと言いました、
すごい、すごい、もう年寄りの1日
3000キロえぐいですね、
うん、
ご引退された段階で始めたんだもんね、でも、
う
ん、
そう
っ
すよ、
現役の時どないや、どないなって、
うん、
本当にね、
やっぱ服部半蔵すごい説、
すごいですね、はい、忍者の修行の仕方で全然話変わっちゃうんですけどあのなんか種を植えて、その上をぴょんぴょんぴょんぴょん毎日飛ぶんですよ、100回で、種が成長するにつれて飛ぶ距離って縦に伸びていくじゃないですか、
はいはい、
それでだんだん木の上をジャンプできるようになるっていうのをちびまる子ちゃんで見ました。
はあ、ちびまる子ちゃんね、
ありがとうございます。お便り、たくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、あの時間が少し余ったので、
はい、
今日はあの都市伝説じゃなくて、はい、実話で、
はいはい、
私が、19から22かな、うん、あちょっと一番あの芸能界入って闇だった部分を前に、
はい、
あの都市花ってやつのイベントではちょっと話したことがあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこれは身の切り売りじゃないんですけど、
実体験、実体験、
はい、これは言っときましょう、
本当一番ダークな部分で、
はい、
まあ、こういうことがあるよっていう話なんですけど、はい、私ちょうど18から19の時に、
うん、
あの1年間戦隊もののレギュラーをやらせていただいて、
はい、
で大体そこがこう結構ピークというか、
はい、
そこからガンって普通行くんですけど、
はい、
うん、
まあなんせその結構事務所に問題があってですね、うん、
はい、
で事務所が終わった途端、番組終わった途端かな、解散しちゃったんですよ、
は
い、まあ、実質その倒産じゃなくて、まあ、解散なんですけど、
はいはいはい、
で聞いたら事務所の社長さんが、
うん、
とお金をうまく回せなかったか、
はい、
なんか持ってどっかいなくなっちゃったのかって、かなり結構当時のマネージャーさんと揉めたのを覚えてて、でも18区で分かんないから、とにかく、
はい、
あ、なんか言われたままに、
はい、
なくなっちゃったんだって、じゃあこのマネージャーさんとこれから二人三脚でやっていかなきゃいけないと思って、
はい、
まあ、事務所をこう転々として、
はい、
そのマネージャーさんが他の事務所に預けてくれるわけじゃなくて、
はい、
いろんな事務所に銀行口座だけ借り、あの法人投資の取引するときに、あの法人の銀行口座が必要だから、はい、イベント会社にちょっと預かりみたいになって、はい、まあ、銀行口座そこで振り込みさせてもらおうみたいな感じで、うん、預かりということでマネージャーさんとお世話になったんですよ、
はい、
まあ、その中でもあのエピソードあるんですけど、
はい、
で、まあ、その 今日はその話じゃなくて、その後ですね、はい、私がすごく太ってたんですね。
はい、
で、太ってて、あんまり可愛くなくて、うん、私に商品価値がないんだと思って、うん、もう思い込みから、とにかく痩せようっていうので、
はい、
ダンスして痩せればいいのに、はい、痩せない痩せないって言って焦って、美容外科行ったんですよ。
はい、
で、ダイエットのやつで、はい、もうわけもわからないまま、早く痩せなきゃと思って、100万のコースを契約しちゃったんです
よ。は
い、
へー。
ホームエステの。で、そこで、まあ、100万クレジット切って、どうしようってなって、はい、どうしようってなってっていうか、はい、まあ、自分で払う、もちろん。で、そこで、バイトとかしても足りないから、
はい、
じゃあ、マネージャーさんずーっと言ってたのはね、その時、みっちゃんって呼ばれて、はい、みっちゃんずっとスポンサーをつけなきゃって。よくあるグラビアアイドルっていうのは、スポンサーをつけるって言うんですよ。
はい、
それは、まあ、谷町じゃないですけど、
はい、
うん、
おじさんと年頃になってお金をいただくっていうことが私は分からなくて、スポンサーって何みたいなところで、で、変なホテルですね、赤坂のホテルに連れて行かれて、おじさんがいたわけです。そこに待っていたおじさん、おじいさんかな。
で、
そのおじいさんは、なんていうんですか、ある、もうめちゃめちゃ女子なら誰でも知っているような、美容会社の会長さんだったんですね。はい、後から知ったら。で、その人と何も知らないで、ご飯を食べて、
うん、
ホテルのレストランで、帰りに5万円もらったんですよ。うん、え、何これと思って。
はい。
え、いらないです、いらないです、怖いからって。
うん、はい。
でも、いいからいいからって言って、
はい。
なんか、もらって、
はい。
で、それが月に2回ぐらいのペースで始まって、
はい。
で、私は、もうなんか怖いですね、
うんうん。
麻痺しちゃうんですよ、そこで。
はい、
もらうことに、
はい。
で、ある時、じゃあ今日は部屋行こうかみたいになって。
はい、
で、え、これはやばい。さすがに。
いよいよ。
そう。今日は部屋行こうかってなって、はい、あれこれはちょっとやっぱそうだよなと思いながら、うん、やっぱそうだよなみたいなのも思わなかったのかな。
はい、
で、なんかここに100万円あるって言って、封筒に。
はいはい、
で、そんで、ここで、なんか、多分僕が、なんか、と寝てくれたら100万円みたいな感じで、なって、
はいはいはい、
僕と寝たら100万円。
炎のチャレンジャーですね。
やばいですね。
は
い、
それ
番組にできないです。
これができたら100万円
み
た
いな。でも、やっぱり、そんなに覚悟もできてなくて、本当あやふやなまま流されてたから、私が本当に悪いんですけど、
はい、
すいませんって逃げてきちゃったんです。
はい、
で、私はそのなんか勝手にマネージャーさんに売られたって、その、徐々に徐々に実感してきて、
はい、
で、その、なんつうんですか、ま、仲介マージンみたいのもきっともらってたんだろうな、みたいのも知って、はい、
うん、
で、そこから、ちょうどいいタイミングで、その解散した事務所の社長さんと再会したんですね。
はい、
で、あのマネージャーさんはきついからみたいなことで、まあ社長さんとマネージャーさん仲悪いからお互い悪く言うわけですよ。
うん、
で、その時に私もちょうどマネージャーさんに、まあひどい目って言ったらすごい被害者面ですけども、
はい、
怖い目にあってから、その不信感を抱いている段階で、その話を聞いた時に、
うん、
じゃあこの社長さんが新しく立ち上げた事務所、
はい、
でまたやっていこうと思うわけです、
うん。
で、そのマネージャーさんが、あ、違う、その事務所、
はい、
新しく立ち上げた事務所、は一人看板のグラビアアイドルがいて、うん、まあ今有名な女優さんなんですね、
はい、
でも、まあ、脱いでるわけです、
はい、
でうちはその自主制作の映画とともに、
うん、
グラビアも並行してパブリシティで売っていくやり方だと、
はい、
だからその大手のそのなんていうの制作会社のやり方じゃなくて、
はい、
映画ってね、いっぱいあるんですよね。ちっちゃいこう映画祭とか、
うん、
そういうとこに出してって、どんどんこう名誉をつけてって、売る形だからっつって、はい、みっちゃんも一本主演の映画を決めるからっつって、
はい、
で DVD も出そうよって、まあよくある話なんですよ。
うん、
じゃあそこで脱ぐっていう内容の映画だったから、
はい、
ヌードを出したわけです、
はい。
でももう私ももう腹決まってるから、おじさんに抱かれるぐらいだったら、もう何でもやってあげると思って。はい、で、その時、本当になんか、生理とかだったんですよ。
はい、
すいません。
リアルな
話。生理で血ボタボタ垂らしながら、
はい、
どんにやって、
はい、
なんか全然本当もう恥とかも何もなくて、
はい、
で、まあまあ、その時に映画がポシャったんですよ。
はい、
で、ヌードだけが一人歩きして、
はい、
で、ヌードだけなんかその週刊誌とかに出てって、 ね、なんかあの暴れピンクが脱いだみたいな感じになって、
はい、
あ、これはちょっとやばい雲行きだと思って、
はい、
でそこでもなんかここかこの事務所を大丈夫かなみたいなことになってた時に、
はい、
まあ、トントン行くとそのヌード写真集を撮ってた時のメイクアップアーティストさんが、はい、月一でその交流会みたいな飲み会をやってるから、はい、そこに一回なんか一緒に来ないみたいに言われて、はい、全然関係ないところで行ったんです、
は
い、でその時にまたタイミングよくあるね、それもまた名のあるグラビア、当時名のあるグラビアアイドルさんを抱えてる事務所の、はい、マネージャーさんで、はい、僕はこの独立して、会社建てますと、
はい、
でそこでも新規スタートでメンバータレント集めてるんだけど一緒にやらないみたいに言われて、
はい、
まあ、今こんな状態だしなと思って、
はい、
でまた事務所に不信感を抱いていた私は、はい、そこにひょいと乗るわけです、
はい、
そう、でそのグラビアアイドルさんも一緒なんですかっつったら、はい、一緒だよって言って、
はい、
じゃあなんかそのすごく勢いがありそうだし楽しみだなっつって、そしたらそのグラビアアイドルさんはいなかったんですね、
は
い、ただし、元、全日本バレーボール選手、
はい、
元、ジャニーズ系のアイドル、
は
い、
あと大御所漫才師さんの、
はい、
とか、
はい、
そのメンとあとまあ新人とか、
うん、
メンバーがもう結構そうそうたるメンバーなんですよ、
うん、
が揃って、
はい、
でマネージャーさんもこれも名前は言えないんですけど、ある大女優さんのマネージャーをされてたっていう方が事務所を辞めてこっちでサポートに回りますって言って、すごい固いメンバーだなと思って、はい、これはなんかいけるんじゃないかみたいな感じがしてたんですけど、
そうなりますね、
はい、その時20歳21ぐらいかな、
はい、
でその時私いろいろバイトしてたもんですから、
はい、
パソコンが使えるわけですね、
うん、
でホームページも作れるし、ホームページビルダー程度ですけど、一応 Excel もできるから、うん、経理の打ち込みとかもやってるから、うん、その手伝ってくれないって、立ち上げでちょっと人数が本当にスタッフが足りてないから、うん、で立ち上げ1ヶ月2ヶ月3ヶ月かな、その事務所ってよくマンションの一室を借りるんですけど、
うん、
そこでもう泊まり込みでやるわけです、はい、いろいろでプロフィール作ったりとか、
はい、
経理やったりとか、
うん、
ホームページ作ったりって、なんなら印鑑作るのも手伝ったりとかして、でそこでなんかちょっとおかしいなって思うことがちょっと多々ありまして、
はいはいはい、
お金の流れが見えるんですね、
はい、
またでお金の流れがどっからこの300万は入ったんだろう、うん、めちゃめちゃ使ってるけど、沖縄旅行とかスキーとかに、はい、とか、うん、この大型の車は何の経費で買ったんだろうみたいなのが、うん、まあ、ちょいちょいあったんです、
うん、はい、
で、すごく羽振りが良くて、みんなに、うん、旅行とかプレゼントしてくれるような方で、
うん、
まあ、愛さんとしましょう、そのマネージャーさんが、
はい、
まあ、愛さんちょっとずっと疑問に思ってたのが、大取りの名刺を持ってなかったんですよ、
うん、
はい、
で、チーフマネージャーっていう名刺をずっと持ってて、
うん、
で大取りのマネージャーをその大女優さんの元マネージャーさんに持たせてたんですね、
うん、
はい、要は別のスタッフさんが大取りの名刺を持ってて、その方はもう平みたいな、はい、なんで？でちょっとその20歳ながらに思ってて、うん、でなんだ、まあ、CD とか DVD とかも出すから、女の子たちは普通に結構ちゃんと回ってるみたいな、
うん、はい、
あと当時あとコアクマーゲハみたいのがすごい流行ってて、
あ
のギャルモデルとかもめちゃめちゃ入ってきて、
はいはいはい、
すごい盛り上がってる風に見えましたんですが、
は
い、
うん、
ちょっとだけあの人女の子に手出さないみたいなのが始まって、
はい、
で私も確かにご飯食べて、
はい、
もうお酒飲むと気持ち悪くなっちゃうので、はい、ちょっと横になった時に、
はい、
ふって添い寝されて、
はい、
お前は本当綺麗な顔してるなって耳元にささやかれたりとか、で送るよっつって、
小悪魔あげはっすねそれは、
ね、とかで、ちょっと家寄らせてくんないみたいな、送った帰りに、
うい
トイレ借りたいからっつって、
うい
で私の一人暮らしだったんですけど、当時、はい、ベッドの上に座ったんですよ、いきなり、
はい、
泣くないと思って、
うん、
一人暮らしの女の子の家に上がって、男の人が、
はいはい、
ベッドの上にいきなり腰掛けるってちょっと気持ち悪くなっちゃって、うん、
はい、
まあそこで何もなかったんですけど、
は
い、でそういうのからどんどん不信感が募ってきちゃって、
は
い、で決定的なのがちょっとみんな集まってみたいに女の子わからない新人の女の子たちを集めて、
はい、
あのこれから交通費は一括で事務所で処理します、だからスイカのクレジットカードを作ります、
はい、
だから皆さんハンコと通帳を私にくださいって
、お
お、うん、
来た、
えちょっと待ってちょっと待って法人で作るでしょって、そしたら普通法人でカードを作ってとか、はい、あと領収書を全部とかっていうやり方じゃないの、
うん、
と思って、はい、これちょっとみんなタイマーなっちゃったんですけど、うん、続けて大丈夫ですか、はい、お願いします、はい、ちょっとこれおかしいぞさすがに、みんなちょっと待ってって裏で止めて、
はい、
今私の友達とかも入ってたから、ね、これやばいよねって、はい、あの人ちょっとどうなってるのっていう話に いよいよなって、はい、でずっと言えなかったんだけど、
はい、
っていう気持ちで、はい、その私があったこととかを話したら、はい、あそれ私もやられた、家来られた、ベッドの上座られた、
はい、
っていう、
うん、
なんなら一番もう、あのもう一人女の子、一番可愛がってる女の子がいたんですけど、はい、
うん、
まあその子は手つけられてたと、
はい、
でもその子はもうでもフォーリンラブしちゃってると、
はい、
だから疑いようがないみたいな、
はい、
で、あこれはやばい、全にそのバレエの選手の方が、
はいはい、
あの私車を持ってたんですけど、
はい、
車をねあの売却したいって車検に出してて、借金に出す前に売却したいっつって、そしたら、はい、あ僕が売るよって代行で売るって言って車預かったまま、
はい、
お金も何も返ってこないでもう3ヶ月経ってるんです、
はい、
っていうの聞いて、
うん、
おやおやって、はい、あとこの部屋、
はい、
マネージャーの事務所、あ芸能事務所の部屋の名義がタレントの名義になってると、
はい、
そのバレー選手の方の名義になってると、
はい
いろいろおかしいぞってなって、うん、これちょっと本当に法人登記されてるか調べに行こうって言って、はい、調べたら登記されてなかった、
はい、
で、まあ、バンバンバンバン出てきて、
はい、
あのもう一人極めつけなのがあの、まあ、元それも俳優さんで先輩の俳優さんなんですけど、
はい、
なんか店出すっつって500万貸してるんだよねって言って、はい、えもう貸しちゃってるんですかっつって、
はい、
そうなんだよねって言って、でももう取り返せないでしょ、どうすんのこれみたいな話になって、はい、ちょっとみんなで一回集まろう集まろうつって、で、はい、何より私ずっと給料未払いだったんですよ、
はい、
その手伝ってきた分で、もういよいよ自分の家賃も払えなくなって、
はい、
でも言うとなんか気分がすごい感情の起伏が激しい愛さんだったので、
はい、
なんか突き放されるんじゃないか、仕事減らされるんじゃないかってい もう恐怖心もあったからどんどん言えなくなってきちゃって、はい、うん、でもどんどんどんどんお金もなくなってくし、ちょっとっていう時に、まあ、みんなのそういう意見が合致してちょっと警察に行こうって言って、うん、大人の人たちが警察に行った時に、あこれはもう刑事事件ですね、
はい、
なるからあの詐欺になるから刑事課に行ってくださいって言われて、
はい、
で、車の出所をまず調べてもらったら福岡に売られてて、
はい、
300万でも売られてたと、
はい、
でそれも着服してる可能性がありますねってなって、
はい
はい、これは本物だってなって、
はい、
それでちょっと当時2チャンネルで調べたんですよ、うん、名前、はい、もしかしたらなんかあんじゃないかと思って、
はい、
その人のこと調べたら詐欺スレッドにその方に3年にから4年ぐらい前、はい、当時から起算して、
はい、
何年前かな6年前か分かんないけど、はい、被害者の会みたいな詐欺スレッドが立ってて、名前どうす性同盟なんだけど漢字が違ったのかな、
はい、
で出身地も偽ってて私たちに、
はいはいはいはい、
でちょっとおかしいなと思ってたの、確かに話をすると 2,3 年ぐらい前の芸能の話をポッカンって抜けてると、
うん、
ちょっとあんなに流行ったのにあのこと知らないのみたいな、
はい、
オッハー知らないのみたいな、
はい、
なんかこうスコンと空白の部分があるんですよ、
はい、
あこれ刑務所入ってたからじゃないみたいになって、
あ
本当の前科者初めて会ったからもう戦々恐々としちゃって、
はい、
これどうするみたいな、でも大人の人が私というよりも大体もう大人の人たちが話を進めてくれて、
はい、
でもこういうね本当の詐欺師っていうのはあの隠し口座を持ってるって、はい、でそこに全部お金を入れて刑務所入ったり逃げたりしちゃうから、
はい、
示談で済ませた方がいいっていう専門家の方からのご意見をいただいたから、
うん、
あの その被害届を出す前に一回示談やってみたらっていうので、
はい、
でずっとその一番最初に出てきたグラビアアイドルを連れてくるっつって連れてこなかった前の事務所あったじゃないですか、
うん
はい、その事務所の社長さんと連絡がついて、
はい、
あいつお金持ち逃げしてると、
はい、
いうふうにでずっと探してて何してるかをずっと追ってたっていうのを、
はい、
あの長期間かけて大人の人がコンタクト取ってくれてじゃあその社長さんと、専門家の弁護士さんと、
はい、
あと俳優さん、
はい、
その500万返してくれっていう俳優さん、はいうん俳優さんが、渋谷のカフェに呼び出して、うん、ほんとフラッシュモブみたいに、周りに、そいつを追ってたやつを、周りに散らしといて、
はい、
で、様子を見させといて、まずは1対1で僕話すからって
言
って。
モニタリングってことですか？
そう。で、白を切ったら出てきてねって言って、
はい、
で、決戦の日に、
はい、
ちょっと、今までの話と、
はい、
で僕500万やっぱり一応返してくれないかって言ったら、はい
うん、
いやもう使っちゃったんでみたいな感じで、はい、いやちょっともう指パッチじゃないですけど、
はい、
そっからガン出てきて大人たちが、はい、そしたらもう、はい、あもう払います払いますっつって、
はい、
その後も丸々なったのか何割かだったのか忘れちゃったんですけど、はい、でお金を取り戻したんですよ、
はい、
でバレーボールの方の300万取り戻せなかったのかもちょっと覚えてないんですけどとりあえずでもみんな、
はい
これで手切れるから、魔の手から、あれしてよかったね、みたいな話をして。
はい、
で、打ち上げして、
は
いろいろ情報をくれた。で、情報をくれたのが、
はい、
実はまたこれも名前伏せて申し訳ないんですけど、大手のスポーツ新聞の元編集長だったんです。
はい、
もうご引退されて60、うん、70ぐらいの方が力になってくれて、はいろいろ、情報集めてくれたんですけど、
はい、
なんか僕が、そのなんか、経験上ね、はい、詐欺の方に取材したことがあって過去にっつって、
はい、
でその服役中の方っていうのは大体反省なんてしないんですよって、
はい、
お金を稼ぐ方法があれば次どうやって稼ごうかっていうその計画を練るための期間なだけなんですよ、
はい、
だからその方はもう辞めないと思いますって
あ
でなんかその前科というか、
はい、
2チャンネルで見たのは芸能としかも全然違うことで、
はい、
大学生ローン詐欺っていうのをやってたんです、
はい、
要はお友達に呼んでお友達呼んできてっつってそしてなんだっけな1万クレジットカード借りて、
はい、
でなんか現金化するみたいな感じの、
はい、
で手数料引っ張るみたいななんかそういう感じの、
はい、
で大学生ローン
聞いたことあります
の詐欺をやってたみたいなだから業界が全然違うんだけどめっちゃ多分服役中に勉強して、
はい、
で芸能界に入ったんですよで間口が芸能界になっただけで、
うん
まあ、本当に確かに口が立つし、
うん、
めちゃめちゃ喋る、
うん、
すごい喋る、
はい、
どこ行っても主役になろうとする、
はい、
でもう人の嘘には気づかない
あ
自分が騙されることには全然気づかない
自分が
主導権に騙されると
思ってるから
うんっていうのが特徴で。で、その人を見て、あ、言葉じゃなくて行動を見なきゃなって学んだの。
はあ、
でもそのなんか全部一連でね、あ、でもこれ本当にバッドエンドなのね、この話って実は。
はいはい、
その後に女の子たちだけで集まってご飯とか食べたりしたんだけど、
はい、
その、もう手つけられちゃってたっていう女の子がいたんじゃない、うん
はい
うんはい、その子が、関西出身なんだけど、
はい、
お母様が、具合が悪くて入院されていらっしゃる。
はい、
でも、片親でお母様だけしかいないのに、
はい、
そのお母様の元に行って、この子デビューさせるんです。CD 出させなきゃいけないから、何百万かちょっと支援させてくださいなって言って、払っちゃったのって、払いました。
はい、
でも、今後もついてきますっていう。もう心奪われてるから、
はい、
きっとそんな悪い人じゃないと思う、
はい、
なんか困ってることがあるから、
はい、
そういうことしちゃったんだと思う、うん、って言ってその子だけなんか切れなくて残っちゃったんだけど、
はい
まあ、今はどうしてるかは全然知らないその事務所のホームページももうないし、
はい、
でもなんか結局その私が一番言いたかったのは芸能界に残る子って今も教えてるからいっぱい見るし、
はい、
心になんかなんていうのどうしてもしがみつかなきゃっていう執着心とが、
うん、
プラス 視界が狭まっちゃってる、うん、もう経験がないから本当にしょうがないんですよね、
うん、
だから全部自分のせい、全部自分が招いたそのいいとこ、うん、マリオみたいにここ行けると思ったらピョンピョンピョンって今いい話にしか飛んでないから、
はい、
それで19から22の話なんですよ、
はい、
この3年間がもうめちゃめちゃ本当はね頑張れば一番いい時なのに人生で、はい、そう。でもなんかそれでも思ったのは引き返せないことはないなって思った。なんかどんな人を傷つけちゃダメだけど自損事故である場合はどこまで墜落してっても、うん、学ぶことが少なかったとしてもなんか絶対やり直せるから、
はい、
なんか自暴自棄にならないでっていう話
あ
面白くなるから時間が経てば
もう反面教師として捉えてくれっていうことですよねこの話を。
そうですね、はい、でもこれ聞いたってもう多分人ごとで済んじゃうだろうし、
うん
うん、
人ごと
でしょう、
ね、いや人ごとというか、まあ、僕もそのなんか、まあ、詐欺関連でいろいろあったんで、うん、親身になって聞いてたんですけど確かにと思ってその特徴が一緒やと思って、
うん、そうだよね、はい、詐欺の人って本当によく喋るしさ。
そうですね、
自分のペースに巻き込むのがめちゃめちゃうまいよね。
そうですね、なんか相手に意見を 言われる前に喋る
っていうか。そうそうそうそう、はい、あるある、
なんかそんな気がします
っていう話でした、
ね、まあでもそこでバーンって言ってたら会えてないですからね僕ら。
そうそうそうそう、ね、
あ確かに、
う
ん、
そうですよ
確かに
ということで
ありがとうございました以上です。
ありがとうございました。
はい、それではあの番組のホームページ、あ、じゃあインスタグラムと公式ツイッターありますので、はい、よかったらフォローしてください、
はい、
概要欄に意見フォームとか、メールアドレスもあります、
はい、
よかったら、ご意見、聞かせてください、
はい、
それでは、白でも黒でもない大切なのは知ることだ、バイ田中角栄ということで、また来週さようなら。
さよなら。
You know it.